中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
僕らが出てるゲンチャリレース、ルーツはゲンチャリ。
うん。
スクーターとかさ、
うん、
カブとか、モンキーとか、レスパとか、
うん、
普段レースしなさそうな車両でレースしようよっていう原付きの運動会的な祭り耐久レース。
はい。
こちらの8時間耐久レースが行われまして、
うん、
6月15日に。バイク系ポッドキャストのフリスタのポパ兄さんと、
はい。
ズッコケラジオの黒川さんと、バイク系ポッドキャストヘビーリスナーつぶやくまさんが組んでる、
うん。
バイクチームというかレースチーム、京阪チキンゾンビーズはそちらに株で8体出走されたということで、8体どうでしたみたいな。な方が話を聞いてきたので、この後はそれを聞いていただこうかなと思います。
はい。
中山バイクラジオの方です。今回は2025年のバイクの日スペシャル会ということで、今年の6月15日に開催されました、ルーツ・ザ・ゲンチャリー&働くバイクで8時間耐久レースに参戦されたメンバーさんに話を聞こうというインタビュー企画になります。で、そのチームが、京阪チキンゾンビーズ、バイク系ポッドキャストの、フリースタイルのパパニーさんと、ズッコケラジオの黒川さんと、ヘビーリスナーのつばやくまさんの3人で構成される、京阪チキンゾンビーズは8対3ですると。これについては、バイク系ポッドキャストのフリースタイルさんの放送内で話で出たんで、参戦レポートもそのうちフリースタイルさんで聞けるんやろなと思ってたんですけど、残念ながら7月末でフリースタイルさんが活動終了となりまして、じゃあうちでやらせてもらうかということになりました。ということで、早速本日お話を聞くゲストを紹介したいと思います。京阪チキンゾンビーズからつぶやくまさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。つぶやくまです。
で、本日は観客として、同じく京阪チキンゾンビーズからポパ兄さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そう、フリースターが終わった今、ポパニーの声が聞けるのは、中山バイクラジオだけみたいな、だけでもないけど、いろんな時からよ。まあ、一応今回はメインはつばやくまさんにお話を聞きして、
はい、
ポパニーさんには、まあ、聞き役&ちゃちゃ入れぐらいの感じで。
はい。ちゃちゃ入れの得意ですからね。
そう、つばやくまさんは2023年のバイクのスペシャル、なにわ旧車部品交換会の会に続いて2回目の登場ということで、
ありがとうございます。懐かしいですね。
部品交換会スペシャルは結構いろんなとこから面白かったっていうふうに言っていただけて、すごい良かった。
良かったです。部品交換会行きたいな、また。
ね、行きたいですね。
今万博で全くね。
そうね、会場がね。
一応来年には復活するのではと言われてますけど、わかんないですからね。一回こうやめちゃうと。
ああ、そうですね。うん、でもなんか、復活したらドカッと出そうな気もするじゃないですか。
ドカッと出そうな気もします。
なんか、興味ありそうな人、みんな、どうですかってちょっと声かけたりして。
ね。
うんちんさんとかすげえ好きそうじゃないですか。
ああ、多分好きっていうか、もう昔行ってたっていう話だったんでね。うん、
みんなでね、キャリーに、買い物カゴをくりつけて。
買い物カゴをね。
でもね、その辺の話は、2023年のね、8月19日、アップした、なにわ旧車部品交換会スペシャル会で聞けるんで、はい、ちょっと興味ある方はそれ聞いていただいて。で、そんな感じで、京阪チキンゾンビーズ活動されてて、で、この後、今回の8体についていろいろお聞きしたいんですが、その前にですね、
はい、
前回ゲストに来ていただいた時、つぶやくまさん、所有車両が MT-09、
はい、
ゴリラ、
はい、
カブ3台、トランプなしっていう状態だったんですけど、今はどうなってます
か？MT-09 はそのままあります、はいはい。で、ゴリラもそのままあります。はい、で、カブが、3台やったんが、4台になったから、
はい、
4台
で順調に。
4台になってます。
はい、
で、軽トラ、
はい、
トランポとして軽トラを導入して
ます。ああ、いいですね。はい、
ただ、絶賛故障中です。
なんかバッテリー上がったのかな。
バッテリー上がったんですけど、で、バッテリー新品に入れ替えたんですよ。はい、で、もしよし、これで、お、治った治ったと思ったんですけど、はい、1週間後の今日、また上がってるっていう。
あ、じゃあ、どっか、なんか漏れてます。
そうですね。はい。
で、簡単に、チーム、京阪チキンゾンビーズを紹介したいと思います。 参戦レースですね、今までの。は、ルーツアゲンチャリの旧式ミッションのミニ&レジャークラス。通称 B クラスですね、午後の。これは、カブとか、モンキーとか、その辺ですね。
そうですね、はい。
で、もう一つ、全日本カブ耐久レース、並びに、まあ今回お話し聞く、働くバイク8時間耐久には、キャブレータークラスで参戦。ルーツアゲンチェリー&働くバイク8体の説明だけ。
はい。
ペイントショップのハッピーエンドさんが主催してます。まあ、原付きレース。古いスクーターだったりとか、まあ、ミッション車で草レースやろうよっていうルーツアゲンチェリー。と、あと、カーブとかビジネスバイクに絞った、カーブ耐久とかやってはるんですけど、まあ、これの8時間耐久と。で、まあ、ここにタイムスケジュールがあるんですけど、
はい。
最初に前座レース的なやつをやってたんですね。
そうですね。
はい。
はい。
チャンプオブザボックスっていう、株に箱と株つけたバガースタイルの株で走るレースとか、あと、ワンコイン走行会とか、普段やったらこれをお昼休みにやるやつを最初にやって、で、そこから8時間。
はい。ですね。
はい。なんで昼休みが、午前中にあるってい
う。そうですね。はい。実際の8体と同じスタート時間なのかな？11時半か。はい、あ、違いましたっけ？
そうです、11時半に8時間待機決勝スタート、
ね。そうですね。はい。っていう本物をこう、乗っ取ってという感じですね。はい、
そう、あと、消火器とかもいるんですよね。
そうです、そうです。
8体は。
そうです。はい。消火器と、あと、給油の時にヘルメット。
あ、
別に何のヘルメットでもいいけど、ヘルメット被って消火器構えて、うん、消火器も車検で、
チェ
ックされるんで、はい。っていう感じです。
一回やれてた時、そうですね。そんな感じでした、うん。で、あとは、ライトオンですね。夜間走行でライトをつけて走るというのは義務付けられてるんで、はい、ヘッドライトとテールランプが、ちゃんとつかなきゃいけない。で、それは純正のやつを使用、
ね。のはずです、はい。はい。
追加で光が足りないのを補うための補助灯は、まあ、自由みたいな。
補助灯どころかなんかめっちゃ派手にこう。
動画見たら。
めっちゃ派手にしてるところもあります。
何これ、やんちゃなパーキングで。LED で青く光ったりとか。
ね、イカ釣り漁船みたいにやってるのもあります。で、プラス、もう来年のその8体からは、
はい、
光るゼッケン、自光式のゼッケンを必ず導入しなさいという感じになるようです。
そう、今までは、蛍光色のゼッケンとか反射素材も OK やったんですけど、それがもう完全に発光して見えるように。
はい、いわゆるね、EL シートっていうやつで。
なんか、挑戦はしましたよね、事前。
あ、光ってましたよ。作って光るとこまで行ったんですけど、インバーターがないとつかないんですけど、
はい、
インバーターがパンクして壊れて、で、手配しようと思ったらもう間に合わんみたいな感じで、じゃあしゃあない。反射式でっていう感じで。
で、まあ、参加できるマシンとかが、カブ、バーディ、メイト。
はい。
みたいなビジネス車。
はい。
で、あと、ルーツアゲンチャーミニ&レジャー車種なんで、まあ、言ってみたら、そのカブとかの横型エンジンを積んだ派生車種みたいな感じですね、はい、ほとんど。
はい。
ただ、K50 とかコレラとかも出れたんで、ツーストでもそういうビジネス系のやつやったら、いけるって感じ。
いける。
それが横置きの。
はい。今年はいなかったと思うんですけど、はい。ギャグが何台かと。
ああ、そうですね。
まあ、9割かぶんです、
ね。なんで、まあ、基本的には、ルーツアゲンチャリ車両で出れるって感じですね。
そうですね。はい。
前、なんか、ベスパとかも一回出れた時あったんで、その時は出たんですけど、はい、まあ、ベスパもダメになっちゃったんで、バンバン出れるんですね。
ジョルカブとかもね。
ああ、ジョルカブね。
まあ、CT50 とか、まあ、ないですけどね、ジョルカブ CT50 とか。ないか、いないというか。
ジャズは熱いな。ジャズ。タイヤないやろって。
ジャズ厳しいですね。いけるけど。
で、まあ、1チーム4人以上で、
はい、
1人の出走時間は1時間を超えないこと。
そういう
のがありましたね。ね、
はい、はい。
で、まあ、交代しながら1台のマシンをまあ、乗り継いで、
はい、
8時間で何キロ走ったかのメーター距離で勝負する。
はい。
で、まあ、車両の性能とか、まあ、参加者のその過去の戦績とかによって主催者がハンデを決めて、
はい、
そのハンデポイント分が走行距離に加算されて最終的に順位が決まる、
はい、
この辺はルーツアゲンチャリとかと同じルール
で、 そうですね、
まあ、8時間やると、
はい、
とはまあ、それぐらいですよね、違いがあるとしたら。
そうですね。もうあとは普通のルーツに準拠した感じです。時間だけが長い。
まあ、メンバーというのは大体見知った人たち。
そうですね。はい。顔見知りというか、いろいろお声掛けいただくようなこともちょこちょこ増えてきて。
ルーツはなんかああいうちょっとホーム感でありますもんね。
そうですね。はい。なんか殺伐としてないところがいいのかもしれないですね。
要はなんかトラブったら割とみんなで助け合ったりする
し。そうです、そうです。あの、この間ね、あの、ベスパーがトラブった時
に。みんなで融通をし合ったりとか。
そうです、そうです。はい。そういうのがあるんで、なんかあったかいです
ね。そうですね。
なんかめっちゃオープンなんですよね。なんかその、なんか仕様とかも全然ベラベラしてくれるんで。なんやったらこう、なんかこっちの方がええでぐらいな感じで教えてくれる感じですね。はい。
カブ耐久は俺行ったことない、あ、一回見に行ったぐらいなんですけど、ほんまにカブだけ、ビジネスバイクだけ、
本気で寝れるんですか？9割カブですね。ただ1割バーディーがいた
り、そういうことか。
っていう感じではあります。あと、まあ、モンキーとかも1台とか、ギャグが1、2台とか、そういう感じですね。
で、ライダーが、まずアンバランス、黒川さん。第1ライダーでエースライダー。バイク系ポッドキャスト、ズッコケラジオ中の人で、太田プロ所属の芸人さんと。今回ちょっとね、黒川さん、ご予定が合わず、ここにはいないんですが。で、つばやくまさんが第二ライダーで、整備メカニックを担当。バイク系ポッドキャストのヘビーリスナーと。はい。で、ポッパー兄さんが第三ライダーで、エントリー対応で、反則物を担当。バイク系ポッドキャストフリースタイルの中の人。ということで、あともう一人なんかおられますよね。
そうです。
黒川さんのお友達の人がおられて。まあその人はあんまりそのバイク系ポッドキャストとは絡みのないというか。
そうです ね。はい。あの、高校時代の一緒にバイクで遊び回った。
あ、なるほど。
人です。はい。
基本あの、ケイハン金蔵水は縦長のシルエットの人多いじゃないですか。背高くて、みたいな。で、一人だけなんかちょっと、ちょっとだけ、コロッとした感じの体格が来て、これ誰やろうと思って、あ、そうだ、この人が、その黒川さんのお友達か。
そうです。はい。
基本、うちは3人なんですけど、
はい。
下だけ、1人
減る。そう、4人以上じゃないですか。
は
い、
そうです。4人以上です。はい。
そう、チキンゾンビはね、見た目シュッとしてるんですよね。
いや、
縦長で。
ところがね、意外とやっぱり重量級で。
そうか。
そうなんです。なので結構ね、やっぱり苦しい。
そうだね、現地レースはね、
苦しい。
体重がかなりものを言うんで。
苦しいチームですね。はい。
で、マシンは、スーパーカブ50のキャブ車。で、こちらが今のレース参戦マシン。
はい。
で、もう一台、スーパーカブ50のインジェクション車があって、はい、こちらは今、調整中と。
はい。
で、主な改造箇所は、まあ、自家塗装。
はい。
これは、名前になった、京阪チキンゾンビの京阪沿線の鉄道車両を模したカラーになってい ると、
はい。
で、アンダーカウル、レッグシールドカット、リアサス交換、マフラー交換、ステップ、ペダル、かさ上げ、チェーンガード、で、インジェクション車はマップ変更。はい、これ、レッグシールドカットって何するんですか、あの下のとこは。
すりますね。レッグシールドと、あと、ステップ。
あ、ステップはそうですね。
やっぱりすりやすいんで、大体の車両はもうカットしたりっていう感じですね。何でしょう、いろいろ改造箇所書いてますけど、基本的にはもう他のチームがやってるようなことに習ってっていう感じで、全然変わったことはしてないんですね。
あれ、ステップかさ上げは逆ハの字にしてるんですか、曲げて。
逆ハの字にしてますし、ペダルにも、あの、ペダルのところにそのアルミのスペーサーみたいなのを、ゲタ明かして、ちょっと上げてます。はい。でもまあ、それも他のチームも同じように結構やってることなんで、全然珍しいあれではないです。
チェーンガードはあのつけないとダメですもんね。レースのあれ、
ね、
巻き込み防止で。
そうですね。普通の銃声のあの、いわゆるチェーンカバーでもいいんですけど、はい、なんとなくレーシーな感じにしたいなっていうだけで、外してやってます、ね。
マップ変更はなんかキットとか買ってやるんですか、全くそこら辺はノータッチというかやったことなくて。
ですね。正直やってみているんですけども、はい、結構分かってない。結構分かってない。いわゆる、その、インジェクションの、その、マッピングを変更する、はい、やつを、まあ、エニグマとかが有名なんですけど。
あ、名前聞きますね。
はい。その辺を、だいたい入れたりしてるんですが、よう分かってないですね。
なんか俺のイメージだと、ノートパソコンに、なんかカップラーで繋いで、
はい、
ノートパソコンになんか 3D のグラフみたいな
のをして
、この部分をちょっと上げたり下げたりみたいな。
そうですね。ただまあ、ノートパソコンまでさすがに持ち込めないんで、はい、今もアプリとかでもできるんで、アプリでなんかポチポチポチポチしながら、ノグハルハウス
に、はいはいはい、
Wi-Fi があるんで、そこで Wi-Fi を繋いで、めっちゃこう、もう車両も横地につけて、エンジンかけっぱなしで、中でこう、なんかポチポチポチポチしたね。
そんな、リモコン 5AV みたいな。
でも、ほんまわかんないんで、なんか、今、いろいろ試しながら。
結構変わるもんですか？いじったら。体感できるぐらい。
そこがね、わかんないんですよ。もうほんまね、変わってんのかどうかも、正直、よくわからない。
なんかインジェクションで、マップ変更、バシッと決まった車両なんかわかんないですけど、めっちゃ早いインジェクションのカブいるじゃないですか。
50代の。早いっすよ。
なんか紫メタリック、ピンクメタリックみたいな外装の、インジェクションの角度めちゃくちゃ速くて。
インジェクションの方がセッティングさえ出ればめっちゃ速いらしいです。まだ全然実感できてないですけど。なんだキャブの方が速いんで、僕らは。
今のところ
は。はい、らしいです。なんで、いろいろ試しながら。
で、今までに、参戦者レース結果は2024年3月のルーツアゲンチャリ。これがデビューレース。
はい。
で、14チーム中13位でブービー賞。
はい。
中田も自前チームで参戦した時はブービー賞でした。で、2024年6月の働くバイク8体が11チーム中7位。で、翌年2025年3月のルーツアゲンチャリが14チーム中11位で、同じ年、2025年5月に株耐久。で、ここが9チーム中2位で初入賞。
はい。
この時は乗れてたみたいな感じですか？
乗れてたと思います。はい。
じゃあメンバーは誰々で走るんですか？
そうですね。ポパニーと黒川さんと僕の3人。
もう3人で。
はい。で、その時は2時間なので、
はい、
もう40分1本勝負で。
あ、なるほど。1人1回の。
はい。乗れてるか？どうやった？あった？
あったよ。
あった。
うん。
まあまあ、俺もそこそこなんか濡れてる感あったような記憶があります。
3月から5月、間空いてないのもいいんかもしれないですね。
ああ、かもしれないですね。
うん。中田山ちゃん先輩が出てるベスパチームは、マジで3月と10月の春ルーツ、秋ルーツの時しか乗らないんで、
う
ん、方法練習速度もしたりしなかったなんで、
はい、
最初の1走目を、なんかこんなんやったよなと思い出す時間にやるんで、1時間くらいは無駄に捨ててる。ウォーミングアップで使ってるみたいな感じで。だから全然こう、でも直前にマシンチェックで練習走行してるとやっぱりいきなり乗れるんで。で、今回2016年6月の8時間耐久レースが11チーム中11位の最下位に終わってしまったんですが、一般のところ全レースペナルティはもらってない。
もらってないです、はい。
優秀です。大体なんかコースインで結構みんなペナルティーもらったり。あと、トロード速度超過。うわ、一回ぐらいはもらうんですけどね。注意もないですか？
なかったですね。
すご
い。シーンって言うなら、この間のその8台の時に、
はい、
ハイゾレーションを実践投入してみて、
はい、
走ってたら、ベロンベロンってこう、
あ、暴れて
垂らすな、はい、垂らすな、っていうので、言われたんですけど、すぐこうチェンジのタイミングで言われたんで、
は
い、大丈夫です。何もなかったです。はい。ハイドレーションいいですよ。
何ですか？
はい。
二人ともつけて走ったんです
ね。そうです。はい。めっちゃなんかこう、安心感あります、
ね。
まあ、水積んでるしな、みたいな。喉乾いても全然大丈夫、みたいな。安心感はめちゃくちゃあります。
ハイドレーション、はい、下手したら溺れる感じになるんですよ。急にこう、できたりとか、するときがあるんで、チューブを噛んで水を出すんですけど、それを、タイミング間違えたりとかすると、って全部入っちゃうっていうので、溺れる。
俺は大丈夫やったから。
ちなみにどこのタイミングで飲むんですか？やっぱストレート。
ストレート。
SG とか飲みにくいですよ、多分。
あ、そうなんですけど。あ、でもストレートかな。あ、最終コーナー回ったぐらいから飲み出して、で、第一コーナーに突っ込むときには、もう。
あ、飲み終わってるみたいな。
結局ストレート形状か L 字形状かでこう、 結構飲みやすさ変
わったんですよ。ああ、その、口の近くのところは。
ストレートだと、僕二人ともストレートだったんですけど、はい、めっちゃ飲みにくくて、その時。で、もう L 字に僕は変えまして、で、
なんか、私も変えました。
兄はなんかヘルメットにこう、なんですか、つける。
なんか、3D プリンターで、
はいはいはいはい、
ここの顎のところに湾曲したものをつけて、
はい、てホースにつない
で。あ、そこでホースにつないで、
はいはい、
で口がこうひょっと出てくるってい
う。ああ、はいはいはい。
真ん中で、
あ、もう常にそれをキープしてっていう。
で、今まで前に使ったそのハイドレーション
は、はい、
まあ、ホースがあって、はい、後ろのコブからホースを長く持ってきて、
はい、
口に加えるんですけど、はい、ヘルメットの形状によっては、まっすぐ加えれない。
はいはい。
だから、
ああ、そうか、横から入ってくるみたいな。
そう、あの、魚の係の、バカだった時みたいな感じで。
は
い
は
い
は
い、
ああ、なるほど。
あの、走る方がここ切れて血だらけです。口の端っこが。
だからそういうのをこう改善できたら、っていうので、まあ、いろいろやってますけど。
中身は何入れて走ったんですか？
僕は水です。
水で。
あ、僕も水です。
なんか、ベタベタになりそうなんで、ドリンク入れると。
なんか、誰か言い出したんですか？
ほら、
い
るやろ、みたいな。
はい。
あまりにも喉が乾きすぎて。
あれ、5月のその、あれか、カブタイの時
か。の時
40分走った時に、
カブタイって。その、連日練習とか、その前の練習の時に、はいはい、まあ、言ったら、40分って、走ることないじゃないですか。
そうですね。なかなか。
グループ分けとかっていうのがあって、30分とかしか走れなかったんですけど、まあ、その日はまあ40分走れるっていうことで、まあ、1人40分頑張って走ってみようってなった時に、喉が乾いて、乾いて、っていうので、急遽入れたと。
他のチーム結構採用してるもんですか？
あのね、チラチラいます。で、なんかちょっとずつ増えてきてるみたいです。
お、
加工量もそんなに高くないです。思った以上に安かったです。
バッグは売ってるんですか？そのバッグとホースみたいな、その。
それはそうですね。どこで、あの、アウトドア用品店とかに売ってます。
ああ、それをあのコブに入れる加工だけしてもらってみたいな。
はい、加工自体はそんなにしない。
ホースの長さ間違えたら、はい、右向いたら、
ああ、
こう突っ張るとか、
はいはいはい、
下から開けると右向いたらとか、そういうのもあるんで、はいはい、ある程度長めに取っとかないといけないんで、見た目はやっぱりこう明らかになんかつけとんなっていうのが分かっちゃうんで、まあ、できたらその8体の本番のレーサーみたいに、
はいはい、
後ろから、
ああ。
後頭部でジョイントして持ってきたら、
はいはい、
かっこいいか、かっこいいかなと。でも人につけてもらわないといけないんです
よ。そうか、そうか。
ハイドレーション話。
あ、でも、中山では一切その辺のあれはなかったし、なかなか今まで草レースでそこまでっていうのも、こんなに暑くなるってみんな思ってなかったり
もあるし。いや、ほんまそうですよ。もう、ちょっと暑すぎるんで、怖いですよね。
だから前回の GT61 でのハイドレーション欲しかったぐらい熱かった。元カメってか、たった4週です。
それでは、ケアンチキンゾンビのつぶやくまさんに、今回のルーツ、はい、働くバイク8体についていろいろ聞いていきたいんですが、まずは参戦に至った経緯というか、まあ8体はね、去年も参戦してあったんで、まあチキンゾンビズは発足したきっかけというか。
はい。まあ、もともとのきっかけは、まあ、僕とポパニーが、
はい。
まあ、ご近所やと。まあ、まあ、チーム名にもあるんですけど、京阪沿線の、まあ、あるところに、こう、まあ、住んでるんですけど、
はい。
まあ、近所やないかと。ほな、一回飲みでも、どうやという感じで、うんうん、まあ、飲み始めて、
はい。
で、まあ、黒川さんも、まあ、すぐそこじゃないですか。
はい。
じゃあ飲みましょうか。
はい。
っていうところで、飲みの席で、きっかけはルーツザゲンチャリに参戦しようって、
ああ、はい、
ポパニーが言い出した感じです。で、その時は、ほんま？マジ？やる？っていう感じだったんですけど、なんか車両も手に入り、
はい、
あのね、先輩
から、ああ、そうか、
先輩からの株、ね。
中山バイクラジオで、あの、参加した、バイクレースの閉鎖のフリーマーケットに出したけど、全く売れなかった。で、みんなで押し付け合ってたんですね。
そうそうそう。
中山界隈で。
そうです。
はい、これ、うち置いてると邪魔やし、誰か、ちょっとつけるからもらってくれへんぐらいの感じで。
焼肉おごるから持ってくれへんぐらいの
感じになってたかも、つばくさんが買ってくれるということで。
そうです。
じゃあ、喜んで運ばせてもらいますって言って、中田が運んだ。
その時はトランポとかなかったんで、すいませんけど、ちょっとお金出すんで、運んでもらえませんか、いうので。運んでもらった株。
はい。
が手に入り、はい。っていうところで、よし。じゃあ、やるかと。いうところからですかね。はい。
車両株って決まってたんですか？やるんやったら株
で、うん。株でやりたいって言い出したもプパニーなんです。で、その時も株は台数も多いし、熾烈やで。
ああ、そうですね。一番多いところですからね。
っていう話をして、いや、でもその、困難なと、ね、チャレンジクラスにチャレンジして勝ちたいっていうのが、あまあ、プパニーの意向やったんで、よし、じゃあやるかと。はい。そんな経緯です。はい。
ほんまにやるのってすごいですよね。
まあ、
舐めてたんです、僕が。所詮株やと。
あ
で、そこそこバイクも乗ってきたから、はいはい、そんなん楽勝やろっていう、まあ飲んだ勢いもあるんですけど、ほんなら、つぶやくまさんとかが、はい、あの人らはめちゃくちゃ早いと。うん、いや、早い言うても知れてるやろと。半信半疑だ、僕はね。で、いざ3戦ってなった時に、とんでもなく早いじゃないですか。
早いですね。
これは厳しいなと。でも、1回目走った時、
はい。
だから、第1回目のルーツザ、
はい、
現在で走らせてもらった、
はい、
ブービーショーの時、
はいはい、
僕と黒川さんは、これそこそこ行ったなっていう、ね。
あ、はい、
もう3位からの、発表するときも、片足も、立ち上がった。
僕はそんなことな
かった。呼ばれる。
僕はそんなこと
なかった。もうこの辺で呼ばれるやろっていうので、もう片足立ってたんですけど、あれとか言って。
まさかのブービーショー。
まあ結局、まあブービーショーやって、
チーンとなりました、
ね。はい。でも僕その時 PR 賞もらいました。
ああ、はいはい。はい、あの時なんかマフラーのトラブルかなんかあった、
あの時は、まあ天気悪かったんですよ。
はい。
で、キャブ車ってめちゃくちゃ影響受けやすいんですよね。で、金スポは結構雨の時はもうノームとかになるんで。そうですね、
霧出ますね。
で、ノームとかになるとやっぱりエアクリーンの中にももうバンバン入ってくるんで、やっぱりガボガボになるというか、結構なりやすい
です、ね。確かに、ボースト勢結構それなってる人多い。
キャブ車は、キャブ車は多分なると思います。はい。結構発生しやすいというか。で、その時はあれですね、キャッチタンクにも水が溜まって、はい、結局巻き上げる水が溜まって、はい、キャブの油面が狂って、もう全然ちゃんと走らんくなったっていう感じです。
あの時さ、
はい、
山ちゃん来とったりしてた？
来てた、来てた。うん。来てくれてた。
うん。後ろで。腕組みながら傍観しとったんで。これ何とかなりませんか？無理でしょ
う。山ちゃん基本マシン作ってないからね、レース用の。一般車両は直すけど。
こんな感じで覗き込んではうんねんけど、何にも言ってくれ。どうしたらいいの？もう無理でしょうとか言われて。
特に山ちゃん株とかほとんどいじってないんちゃうかな。
あ、
その山ちゃんがバイクの入っていた頃は、地元お客さんの車両とかもあんまり見えへんくなっていた頃。うん、ほんまに業者向けの仕事がほとんどやっていた頃やったんで、
はい、
俺いた頃は割と近くのおじちゃんのキャブ、あ、株とか、
うん、
そんな修理とかも結構あったんですけど、
はい、
多分株に関してはあんまり、俺もですけど山ちゃんも詳しくない。だから、乗ってた車両が、ビラーゴ250とかやったら山ちゃんは、こんなこうね。
ビラーゴ250でレースはないから。ないですね。
そういうの話結構出るじゃないですか。うちらも、なんかみんな中山から集まったら、フリマしようだの、
はい、
何しようだの言うけど、結局動かないんですけ
ど。まあそうですね。まあまあ、まあなんだかんだで実際に走って、参戦してっていうので今に至ってる感じではあります
ね。譲っていただいた株がすこぶる調子がいいんです。乗りやすいし。
でも来た時あんま調子良くなかったですよね。
なんか乗り方、にもよるかなと思うんですけど、僕らの乗り方ではなかったセッティングだったんで、そのセッティングを徐々に詰めていってやったらノーマルにどんどん近づいていったっていう感じです。はい。
そう、レースだと分かるんですけど、やっぱノーマルパーツ優秀なんですよね。
はい。
イヤサスマフラーぐらいですかね、割とガッツリ車外に変わってることが多いのって。
はい、その辺だけだと思います。
で、そんなチキンゾンビーズですが、今回の8対3戦、
はい、
3戦までに苦労したこととか。なんか、エピソードとか。
まあ、そうですね、まあ、やっぱり、なんでしょう、まあ、これ、まあ、8体に限った話じゃないんですけど、はい、まあ、やっぱりレース前のその調整っていう部分で、1回なり2回なり、
はい、
必ずやっぱ走っとかんといかんなっていうのが、まあ、今回の感想ですね。まあ、うん、そうですね。その車両もそうですし、その人間の慣れてる慣れてないというか、っていうところもそうですし、あとはやっぱりその、これもまあ別に8体に限った話じゃないですけど、やっぱりその乗りやすさというか、はい、やっぱり結構人それぞれがあるんで、はいはい、その中でこう、どの あたりで折り合いつけるかっていう難しさがあるのかなって。なんか、やれ、ステップが高いだ、低いだ、ペダルが高いだ、低いだ、
はいはい、
シートがどやこやとか、なんか乗りやすさ多分人それぞれなんですけども、やっぱりそこをこう折り合いをどうやってつけるのかっていう難しさはあるのかなとは思います。体格差もやっぱりあるんで。膝が当たって、キーがオフになるっていうところが
あって、ストレートでね、
はい、
第一コーナーで、まあ、フルブレーキングするんです、はい、その時に左足の膝が、キーを押す、
はい、
当たって、オフになっちゃう。
怖、は
い、それがね、何回か連続であったんですよ。はい、これはあかんっていうことで、つぶやくまさんとか、黒川さんが乗り方を変えろと。
はい、
今更無理だと。私の言い分からすると。で、まあ、テープで止めると。
は
い、っていう、あの技になったんですけど、今となっては、まあちょっと塗り方を変えて、うん、まあ、もう当たらなくにはなってるんですけどね。
で、スイッチ移設したらいいじゃないですか。
まあそうなんですけど、でも僕が思うのは、その、何、はい、ですか、その車両にアジャストするのも、ライダーの務めなのかなっていうのもあるんで、まあ、とこで折り合いつけてくれっていう感じ
で。監督なんですか。そういうの普通に、ズケズケ言ってくるんで、あ、やっぱり乗り方変えないと。
まあでも多数けど3対1ですか、あ、2対1ですからね。
あ、そうですね。あ、それもね、ありましたよ。その、8体の前か。
うん、
前に、
ハンドレ
5月にその株体験出た時に、はい、まあ、当日の朝です。ハンドルがなんかガタガタするって言われて、はいはい、で、実際ガタガタちょっとしてたんですよ。はい、あ、こんなんなってた？まあ他のチームの人に聞くと、はい、聞くとというか、まあこれ多分緩んでると。
首のクランプの。
そうそうそう。はい。と一回それをそこをこうちゃんと締めたら多分治るで、うん。で、まあその場でもうバー外して、はい、結構アクセスするの大変なんですけど。
そうですね。めんどくさいですね。
もうカムはね、エンジン下ろすとか楽勝なんですけど、一番めんどくさいのはその、
ハンドル前
の。ステムをこう外すのが。
今ね、だいぶ端折って喋ってますわ。これほんまは、はい、ハンドルがガタガタするっていうのを黒川さんが気づいて、
はい、
でここにこれ、こんな緩んでたっけっていうので、うん、これおかしいと。これメカニックのつぶやくまさんに言わな
か
った。伝えたんですよ。はい、まあ、買うってこんなもんや
っ、ね、て言
われるんですよ。ちょ、そ
うそうそう。悪いバイ
クやみたいな。あ、そうだな、お前。美味しいとこ。これ、買うってこんなもんやからって言うから、いや、それにしてもこれはおかしいやろ。なら、有識者の他の人の方に聞きましょうと。
先人たちに。
で、来てもらったんですよ。緩んでますね。そこでやっと、重い腰を上げて、その場でバラし始めたんです。
でも、結局、緩んでなかったんです。うん、で、あれ、ゴムブッシュ入ってるんですよね。
はい、
あ、結局それを合わせて、ガタガタになってたんで、もうレース後に、まあそれ直したんですけど、僕ね、結構その辺、まあ乗りがいいやろ、みたいなところも結構あるんで、メガニックなんですけど、ちょっとそういうところがあかんなとは思います。
だいたい黒川さんがタッグ組んで、
はい、
つぶやくまさんに、俺は立てるんですけど、いや、噛むってこんなもんやから、ずっと一瞬されることがほとんど。
そう、悪いばっかりで。でも実際乗ってみて、そんなにその、実際型はあるんですけど、なんですか、乗れるか乗れないかで、乗れるレベルなんで、まあ最終的にその、ボコムブッシュがダメだったんで、
はい、
もうその場ではどうにもならんと。はい、とりあえずこれはこれで行きましょうっていう感じでしたね。でももうずっと直したくなかった。大変なの分かってたんで。でも、なんていうんですかね。だんだんやっぱガタがでかくなってきてるのを感じてたんで、はい、あ、これ多分そのうちやばいことになるなと思って、レース後に直した感じかな。
エントリーとかはスムーズでした？
エントリー。
もうメンバーも決まって。
そうですね。
もう8体出るのもみんな、よし出ようみたいな。
ですね。
そうですね。ルーツに関しては、一応、フル参戦を僕にしてたんですよ。
なるほど。はい。
で、前回の、最終戦ね。
あ、秋開催。
秋の最終戦は、ちょっと、個々の事情で、
はい、
参戦できなかったのでっていう話やったんですね。うん、ただ、ルーツは、やっぱり、敷居高いというか、やっぱり、猛者多いし、
はい、
僕らのハンデごときじゃ、やっぱり、勝てないなと。ってなった時に、株対どうやと。一回出てみるか、
はいはい。
で、初めて出たのは、その、2位の表彰台に繋がったんですけど。
なんか、株体の方が、なんか、ハードル高そうな、株しかいいんから、すごい精鋭が集まってそうなイメージだった。そうでもなんか。
ですね、キャブクラスと、インジェクションが、
はいはいはいはい、
ルーツやとコンソールが、同じクラスなんですね。はいはいはい、で、やっぱりそこの差がかなり、でかい。
そうか。二つに分かれるだけでもだいぶ。
そうです。キャブクラスと、インジェクションに、こう、株体は分かれるんで、それだけでも、なんていうんですか、結構イコールコンディションというか、横並びで戦えてる感が出るかなっていう。
すごい精神衛生上いいですよ。 下部隊の方が。ルーツだと、
はい、
バンバン抜かれるじゃないですか。
あ、そうですね。
で、ゼッケン見ても F なのか X なのか読み取られへん
けど、はいはいはい、
まあ、明らかに速さは違うんですけど、やっぱりそうやってバンバン抜かれると、まあ、やっぱりちょっと精神衛生的にもよろしくない感じにはなってくるんで。こんな遅がいかおいらっていうような感じで。
まあ実際速くはないからな、まだまだ。
ちなみにこう、やっぱ最初で見て、抜かれるのがほとんどで、抜くことは少ないじゃないですか。
はい。
だんだんちょっと上手くなってくると、ちょっとずつ抜ける割合が増えてきて楽しくなってくるじゃないですか。
はい。
今はどれぐらいですか、割合。抜きつ抜かれつ割合で言うと。
コパニーどのくらい？
クラス違いのモンキーと
か。あ、はいはい。
そういった方はそこそこ抜けるようになった。あと、その、なんか団子になると大体同じような、どんぐりの背比べみたいなのが揃うんで、なかなかで、それで3周ぐらいすることがあるんで。
めっちゃ
なんか抜くんがね、多分ね、上手い人はやっぱ早いんですよ。スパーンって抜いていくんで、なんかその辺がやっぱり全然、なんていうか、もたもたしちゃうんですよね、僕ら。
あれは多分、性格なんか、俺もいきなりスパッとはいけないですね、うん。
どこで抜くタイミングなんか全然分かってないというか、多分早い人っていうのはここのタイミングでとか、多分あるんでしょうね。なんかいろいろ、そのレースしていく中のその状況判断とか。
あれで、俺中田さんに第2コーナーか。で、バンバン何回か抜かれましたよ。
ああ、こうだ、ん。はいはい。
まあ、ベスパ早いから。
すごい音するし。
まあ、まあ、まあ。じゃあ、ベスパなんかめっちゃ静かな音しないと。
感覚的にはでもまだまだやっぱり僕は抜かれる方が多いですね。ただまあ、抜ける人というか、そういうのもまあ、チラチラはやっぱり増えてはきてるのかなっていう感覚はありますけど。はい、
ちなみに、得意コーナーどこですか？ここは俺強いぞ、みたいな。
いや、特に僕、あんまな、僕は攻めないんですよ。攻めないですよ。そもそも攻めないんですよ。僕、セーフティーラインなんで。
できてよしの。
もう全然攻めないんで、もうだからタイムもね、全然詰まらないんですけど、でも、こける気も逆に言うと全然しない感じなんで、得意なコーナーとかあんまないですけど、でも2コーナーとかは全然
楽しく。2コーナー走りやすいですよね。
楽しく、膝をガリガリすりながら走れる感じ。
あそこなんか、1コーナーで右、に回って、左にこの切り返すリズムがこう作りやすい。
作りやすいです。はい。そうですね。
あのでもさ、1コーナー抜けたところの補修はダメだ。あそこがね、乾いてるんですよ。完全にドライで、もう滑ることはないんでしょうけど、僕一回あそこで焦げてるんですよ。で、めちゃくちゃ苦手なって思うんで。
一回焦げたとか
確かに。一回焦げたら、だから1コーナーの一発かかってた時もあったし、でそれ直ったなって思ったら今度、ライコのところに突っ込んで、ライコがちょっと一歩すなったりとか、ここでコーナーで、やっぱりそういうのがあるんで、早く立ち直らないとっていうのはあります。
さっきこけ、僕こけないんでって言ったんですけど、はい、この間こけたんで。こけて、1コーナーでも吹っ飛んで、もう、こうスライディングするような感じで、こう、ヘルメットのチークをこうガリガリと削りながら、こっけてもうて、めっちゃ、あれです、今日練習終わりなんですけど、はい、めっちゃなんか乗れない。
怖い。ちょっと引きずって。
そう、引きずってます。全然タイム伸びないです。
うん、3コーナー立ち上がって、右左って、ちょっと下りながらの、
はい、
右左あるんですが、はいはい、あそこの、右左、の切り返しのところで、フロントがスコーンと抜けて、こう、頭からガコーンと落ちたことがあって、それ以来、大きく、右左で触れなくなって、怖くて。なんか、右から左に大きく切り返すときに、一瞬、前輪に荷重が全くかからないタイミングがあるじゃないですか。横の動きになるんで、あそこでスコーンと抜けて、もうダメになったんで、だからもう、だから俺はあそこもう、最初の右の時に、あらかじめ左に体を寄せて、
あ、バ
イクだけを寝かせて、
作ってますね。
もうその、振らないでいいように。
僕練習の時ですけど、あそこのコーナーで、2周連続こけました。同じところで。
同じこけ方
して。同じこけ方して。
あそこなんか、オーバーランする時もあったりして、ちょっと怖いんですよね。
は
い
は
い、
ああ、です
ね。曲がりきれんって。で、レース当日、スタートまで、まあ、当日いて、
はい、
車検受けて、はい、で、まあ練習走行もあって、はい、で、スタートまで結構、レースって、あそこで人をもんちゃかったりするじゃないですか。場合によっては。
はい、はい、
はい。あの辺は大丈夫でした？
まず、僕らのルーティーンから行くと、はい、まあ、前日結構練習するんですね。
ああ、そうですね。
結構前日練習して、はい、そのまま止まる時もあれば止まらない時もあるんですけど、はい、前日練習必ずやりましょうという感じで、はい、まあ土曜日に、大体行くんですけど、はい、前日思いっきり大雨で、
ああ、はいはい。
行っ って車両まで降ろしたんですけど、全然なんか走れる状況じゃなくて、誰も走って、みたいな感じで、で、結局走らなかったんですよね。
うん、
で、走らずに、もう走ってもしゃあないから、怪我してもあれやから、言って、もうやめよう言って、前日練習をしないまま、当日を迎えるっていうことになって、
はい、
結局、5月の下部耐久から、
はい、
8体まで1回も走らずに当日迎えてる感じなんですね。
はいはい、
で、まあ当日の朝、まあ普通に車検は受けて、まあなんてことなく、
はい、
合格して。
ライトの点検もあるんですね、そこで。
あります、はい。ライトも問題ないです。はい。テールランプも問題ないです。年式的に、多分結構テールランプが切れやすいですけど、
はいはい、
年式的に多分あのソケットの形状が違うんで、あの頑丈です。はい。
車検はもう、スムーズに。
そうですね。はい。
練習走行は誰走られたんですか？みんなで分けて。
練習走行どうやったっけ？走ったよな、でも。ちゃんと走ろうって言って。今までなんか、適当にもう走らんで。
走ってないんだ、俺は。
俺か、走ったあ、俺やん。忘れてる。自分で忘れてるわ。で、今まで結構ね、練習走行ええわ、みたいな感じだったんですけど、ちゃんと走った方がやっぱり、パフォーマンス上がるんじゃないかと。
うん、大体先輩に任して。
うん、っていうので、僕が走ってたようです。忘れてましたけど。
ちなみに天気どうでした当日は。
あ、雨です。
雨です。
ほぼ、なんか降ったり止んだりなんですけど、基本的に一日通してほぼ降ってたかなっていう感じですね。で、まあ路面が乾いたり、また濡れたり、うんうん、霧というか雲が現れたりっていうので、あ、そうや、そうですね。さっきちょっとお話しましたけど、はい、車両の調子はやっぱりキャブ車なんで、ちょっとやっぱり、は
い、ぐずつき気味
なんで、ちょっとアイドリング上げて対応しました。はい。
で、スタートライダーがつぶやくまさん。
そうですね。はい、その時さっき第一ライダー、第二ライダーありましたけど、はいはい、結構当日のオーダーで監督が、
はい、
決めるんですけど、はい、なぜかその日は僕が第一ライダー、は
い。それなんでやったんですか？
それは、まあ、団子でスタートして、
はいはいはい、
ばらけるまで結構時間がかかるじゃないですか、
はいはい、
言うたら、うん。で、黒川さんのポテンシャルを、はい、最大限に出そうと、ばらけた状態の時に乗ってもらいたかったんですよね。
クリアーな時に状態で走らせ
て。クリアラップの時に走ってもらうっていうのを理想にしてたんで、うん、で、まあ、ごちゃごちゃやったら、まあ、つぶやくまさんでも全然こと足りるだろうと。
失礼
した。
まあ、僕、大事でした。じゃあ、大事ですよね、そこは。
ほんで、まあ、
温泉でこけ
スタートで、まあ、あそこ、ルマン式なんで、はい、まあ、言うたら、反対側から走ってきて、車両にまたがって、エンジンかけてスタートするんですけど、はい、僕、歩いてんかな、いうぐらい遅いんで。で、まあ、言うたら、先頭集団っていう、
はい、
まあ、もう、ほぼ、後ろからスタートやったんですけど、はい、まあ、そういう団子にも絡めずっていうような状況で、まあ、スタートしたのかなと。
スターティングでも後ろの方やったさ。
まあ、キャブ車が後ろの方で。
あ、そうか。
はい。後
ろが早いから。
ただ、キャブ車の方でも前の方ではあったかなと思うんですけど。はい。
でも、指導性はいい方ですか？カブ。
指導性いいです。はい。いいです。まあ、失敗してましたけど。スタートは、あれってなってましたけど。雨でちょっと滑ったっていうの言い訳なんですけど。キックペダルが滑ったっていう言い訳はあります。
で、まあ、スタートして、しばらくはつばやくまさんが最初のスティント。
そうですね。
何分交代の予定でいたんですか？
30分交代か。はい。で、まあ別に特に問題もなく普通に終えて。
はい、で、第2ライダーが
黒川さん。
はい。
で、トラブル出たのどこで？
その黒川さん。その、だから開始40分くらいかな。多分。10分も走ってないかな。
走ってないんちゃう。で、第1コーナーのとこから、
はい、
逆走して走ってくるんですよ。逆走して走ってくるっていうか、
降りて押して、
ああ、押して、はいはいはい、押して、はいはいはい、こっちが見るならきっと戻ってきて、うんうんうん、あれなんかあったでって言ったら、もう全然吹けへんと思う。で、その時に、たまたまメカニックのつぶやくまさんが、お留守してました。
ああ、はいはいはい。
普通に休憩しにも。
まあまあ、ね、自分の担当は出せるので、それはもう、
ちょっと繋ぎ抜こうかなぐらいの感じだったんですけど。
え？それで呼びに行くという、はい、いう感じやったんですかね。
じゃあ、つばやくまさん走るときは全然快調に走ってて。
はい、全然問題なく。はい。
黒川さんに代わって10分ぐらいで、1コーナーとかで止まって戻ってきて。
はい。で、まあ何があったかっていうと、
はい。
キャブのフロートが外れてた。
はい、外れてた
外れてたも
ん。え、あの、ピンが抜けたとですか？
いや、ボルト2本で止まってるんですけど。
あ、フロート、フロートチャンバーの、
そうそうそうそう、
ネジが、
はい、
ああ、
は
あ、
は
あ、
が外れて、もう、もうなんか吹ける、吹けるとかかかるはずがない
んですね。そうですね。プールしたとこがなくなるんです
ね。はい。え、なんでって、まあ、思い返してみると、はい、その5月の株体のレース後に気づいたんですけど、はい、まあ、ガソリン漏れてると。
はい。
ああ、もう、ね、パッキン変えときますから、
はい、
変えた。
はい。
で、締めてるはずなんですよ。
はい。
締めてるはずなんですけど、はい、まあ、レースって過酷なんかな、なんか緩んだんかなっていうので、まあ、ボルト1本脱落してて、もうない状態で、はい、もうガバガバ。
あ、1本で引っかかってるだけみたいな。
そうです。はい。変えたパッキンもガソリンがかかってるんで、はい、もうベロベロになって、もう全然合わへんと。どうするどうする。
でも、その時は余裕があったんですよ、まだ。
あ、予備のキャブがある。予備のキャブがある。それを使おう。で、はめました。
はい、
漏れる。なんでなんでで、どうするどうする、はい、って何回かこう、なんかこう、いろいろやってみても、はい、もう漏れると。
どれぐらいが漏れるんですか？もうポタポタポタっていうか。
いやもう
じわーって、あ
でも、多分そのうちに多分ポタポタって垂れてくるレベルのやつなんです
けど。しかも雨だったら虹が出るからバレますからね。ドライやったらね、まだ、ひょっとしたらね、ポタッとしても乾いてくれるかもしれないんですけど。
で、まあ、ある程度、その、故障、箇所を直してたんですけども、はい、これもうどうしようもないと。
はい、
ってなった時に、つぶやくまさんが、監督の私に、はい、これどうすんねんと。
はい、
どうすん
です か？どうするあ、どうする、はい、っていう話になって、はい、ちょっとこう、本当に考えたんですけど、はい、ならもう、泣く泣くリタイアかと。いうことで、はい、私が、言うたら、放送
さ、コントロール。
コントロールと、階段登りかけて。
言いに行かなかったっていうので、
はい、
それでももう言うたら、牛歩です。ゆっくり歩いて、どうすんの、どうすんの、ね。これでも最悪、同じ、カブ乗ってる人に、助け求めてもええんちゃうか、みたいな。もう考えつつ、もう9歩で行ったんですけど、階段半ばぐらいで、黒川さんが呼び止めてくれまして、はいはい、他のチームにちょっと助け求めましょうと、
はい、
あるかもわからないんで、っていうことで、すぐに降りてきて、
はい、
そのパーツ探しの旅になるんですけども、まあでも結果的に、パッキンあるじゃないですか。
はい、
まあ、オーリングでもなんでもそうなんですけど、はい、つぶやくまさんって、その、液体パッキン信用してない。
ああ、はい、はい。
塗りたくない。
俺もあんま塗りたくない
ですね。塗りたくないと。で、これ、塗ったらいけるんじゃんか。塗りたくない。でも塗らな走られへんやろ。塗りたくない。このラリーも何回かあって、はい、結果塗ったんですけど。
はい、
まあ、でもそれでなんとか。
液体がスケットを貸してくれた
人がい
て
ました、
ね。はい。カブで大変にお世話になってる方が、液体がスケットもなぜかあると。もうなんかいろいろ持ってるんですよ、やっぱり。で、まあまあ、とりあえずそれで走ってみましょうと。はい、っていうので、約1時間ぐらいなんか、わちゃわちゃしてた感じですね。はい。
車両作ってる人が辛いところですね、これは。
100% 僕の責任なんで、ちゃんと締めたはずなんですけどね。別に緩んでたっていうあれではないんですけど、
多分締めが甘かったんでしょうね。その時に、つぶやくまさんが、第一ライダーなんで支度してる時に、はい、僕にね、ちょっとバイク増し締めしといてと言われたんです、
はい、
だから外装はほとんど触ったんですよ。
はい、
さすがにキャブまでは触ってなかったんで、うん、いやまあ僕にもその責任の発端はあるんかなと口には出してませんけども。
まあありがちやまあとりあえずキュッとしまうところ
は見えるところは
でそのタイミングでその後本締めなんですけど。バイク自体よくあったのは、電話かかってくるんですよ。ほんで、電話なんて4時すまわして帰ってきて、見たらもう蓋閉まってるキャップがあるから、
あもう大丈夫
とかあと、メインジェットを手でキュキュって閉めて、
はい、
最後ドライバーでキュッと、ちょっと閉め込むじゃないですか。はい、あのタイミングで電話かかってきたら、戻ってきたら閉まってる風に見えるメインジェットと、開いたキャップがあるからもうキャップしっかり閉めて、走り出したら振動で、10分走ったらメインジェット緩んでポトって落ちて、ボボボボボボボって、なるみたいなのはよく。
そうですね。だから結局、それも含めてさっきちょっとお話ししたんですけど、はい、ちゃんと、なんかその人間も車両も、
事前に、
その洗い出しをしとかないといけないっていうのはそういうのも思いましたね。やっぱりいきなりレースぶつけ本番、朝何も問題なかったんで、うん、練習走行の時は。
はい。
まあちょっとガボつくけど、まあそれは天気のせいやから、しゃあない。 っていうのも、まあそういう練習してたら多分そういう洗い出しとかできたんじゃないかなっていう後悔はありますけど、まあまあしゃあないですよね。もうっていう状態でのレース序盤でした。
まあ、フロートとパッキンは常備して。
あ、そうですね。そうですね。常に新品です。こうワンセットある状態です。
で、それで、まあ、1時間ぐらいロスしたけど、次、そのまま、黒川さんが、残りの。
あ、いや、まあ、もう走らずに、そのまま第3ライダーの、
はい。
お友達に、
あ、交代して。
バトンタッチして、はい。っていう感じです。はい。そう。あの、全然走ってないのに3回
引そう、それだよね。
取るっていうのもいかがなものかっていうので、
そうそうそうそう。
取られへんでっていう。そうそうそう。それもあってね、リタイア、リタイアなのか、みたいなんで、悩みあったでしょ。
ただ、そのお友達がヘルメットかぶって待機してるんですけど、
はい、
なんかすごくホッとしてるんですよね。
走らず
に済んだら、んだら結局優勝争いしてるような時に、はいはい、俺かいっていうのはちょっと勘弁してほしいと。でも1時間経ってるんで、
もうプレッシャーはないと。もう
全くノープレッシャーだったんで、生き生き走ってくれました。
もう目標は完走に変わったみたいな。
そうですね。
確かにね、とりあえず一回はみんなに乗ってもらいたいですもんね。
そうです、そうです、はい。まあ僕はそんなこともなく、もう俺のせいやな、ずっとチーンってなってましたけど。
とはいえ、でもね、別に作ってる人は作ってる人でね、なんかお手当てが出てるわけでもなく、
そうそう
自分ちのね、一角をそれに占領されて。
後半で走った時に、あと7時間あるじゃないですか、はい、まあ走った時に、まあそこそこみんな乗れてたんですよね。
はい。
4人とも。
はい。
だから、ワンチャンのブービー賞はもらえるんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
っていう甘い期待はあったんですけども、結果、ベベなんですけど。
はい、ちなみにハンデいくつもらえてますか？
ハンデが、8? いや、11です。11です。で、レース終わりに、もし仮にあのトラブルがなかったら、どんくらいの距離走れてるか、はい、入賞はできてたんかっていうのも、ざっと計算してみたんですけど、全然ダメ。去年、の8体にちょっとプラスぐらいかなぐらいな感じではありました。なので、やっぱりこう、なんですか、時間が長くなればなるほど、はい、なんですか、そのスキルの差が、こう、顕著に積み上がっていくというか、はいはいはい、っていうのは思いましたね。上手い人はやっぱり、ね、その積み重ねの8時間なんで。
ほんまもんの8体の話聞いてみたい。
でも、前回の株体で2位やったじゃないですか。
はい。ああ、そう、確かに。だからもう、ちょっといける気はね。
今回もなんか、いけいけどんどんで、大丈夫、大丈夫で、もうめちゃくちゃ楽観視してたところはあったんですよ。
まあ、だから練習してなかったかもしれないしな。
まあ、そういったところも反省材料かな。
そうなんだ、うちらのベスパのチームなんて、マジでエントリー、今回するみたいな話があって。で、先輩は、やるやろって言って、あんじゃあ、山ちゃん聞いてみろ。山ちゃん、行事堂さんがやっぱ忙しいか。って言って、じゃあ二人でエントリーしとくわ。で、エントリーして、
はい、
で、事前練習とか特になく、
はい。
で、レース一週間前ぐらいに、家のバイクカバーをガサッと外して、外してあるキャブつけて、
はい、
ガソリン入れて、で、ブレーン、ブレーン、勝った、よし、オッケー。空気圧だけチェックしとくか。
でも、それでかかるってすごいですね。
そう。ただ、油断してたら、前回、それで、点火計画死んだんで、
あ
れなんですよ。でも、まあまあ、割となんかもう調子よかったら、触らんでいいか、ぐらいの。
はい。
だから、毎回、事前に練習走行行ったりとか、月1ぐらいは絶対走ってるじゃないですか。
はい。
すごい、すごいなって。
ああ、うちですか。はいはい。
コケダラさんとも、すげえな、熱量がすげえ。チキンゾンビとすげえ。
いや、やっぱり、その、元が下手くそなんで、やっぱりちょっと練習量を増やして挑まないと、全く歯が立たないというか、で、T シャツとか作ったりとか、
はいはい、
ステッカー作ったりとか、はい、まあ、いろいろそういうことをしてて、はい、なんやないつら。
側だけ。
側だけ、形から入るタイプかよ、みたいなになっちゃったら、ちょっと嫌なんで、ちょっと、
中身の方
も。中身の方も伴うように頑張ってるっていう感じです。
まあ、形から入りたい。
形から
も重要です。
ポパニーはね、そういうの重視してるもんね。
重視して
る。見た目。
はい、うん。
でもまあ、それにね、実力が伴うように頑張ろうっていう感じですね。
そうです、そうです。あれね、優勝トロフィーとか、あるじゃないか、はいはいはい。飾ってます家で。
一応家には置いてるんですけど、でも、最近はもう、
捨ててる。
いや、捨ててる。エンブレムだけ剥がします。第何回ルーツアゲンチャー使ったの、あのプレートだけはもう記念に外して、 で、なんか両面テープ貼り直して、もうマシンの中どっかに貼っていこうかな、
と。ああ、なるほど、なるほど。あ、かっこいいっすね、それはそれで。なんか戦闘機みたいで。
そう。で、トロフィーは無傷で残るんで、はい、これは実力不足が使えそうやな。プレートのとこだけかなとか、それは、みた
いな。僕らの、その、下部隊で2位取った時に、はい、まあ、あの、盾もらってるんですよ、はい、2位の、
ね。あ、そうか、盾か。
盾、はい、盾もらったんですけど、僕それ見ながら1週間お酒飲んでました。
っていうぐらい満足してもらえたよな、その初対前に。
はい。
ブービーの時ってあの、なんか牛のトロフィーから出した？
いや、なかった。
なかった。なかった。
はい。今回は。お土産だけです。
今回はなんか変なブービーのトロフィー出てたけど。
うん。うちなかったね。
うん。あの、ルーツの時のブービーはなかったですね。
はい。
はい、牛のなんか、飾りをついたトロフィーがブービーの時のやつで、はい、それが全部カップタイプっていうかあの。
ああ、はいはいはい。
縦は持ってないんですよ。
あれ、なんで縦とカップの時と、
ね、ありますよね。
多分気分じゃないかな。あ、そう。わからんけど、気分とかなんか、はい、その、なんかあるんじゃない？料金の違いとか。
じゃあ、スタートから4時間経過まではそんな感じで、まあ、それ以外のトラブルは特に。
そうですね。うん、その4時間半分ぐらい、折り返すぐらいまでは特別トラブルはなく、はいはい。で、まあ、降ったりやんだり、ウェットになったり、ドライになったりっていうのを繰り返して、
じゃあ、ピットサインとかってタイムとか出したりします？
今回はもう、そういうのがな、もう、序盤にもうそういうの
が
ピットサインなし。もう練習だと思って。練習だと思ってもうね、もうあの、やっぱりレースで得られる経験結構多い
ですね。そうですね。
入ってこいだけです。
ああ、そうです。
P だけ。
P だけ。5分前。違う違う、何分前あれ。もう P の時だけか。
あ、P の時だけ。
っていうぐらいですね。
みんな30分は集中持つタイプですか？メンバー、皆さん。
つぶやくのは全然ダメです。うん、あのもうほんま集中力のかけらも。
何分くらいでこう、そろそろ変わりたいみたいな、こう、ちらちらピッと見出す。
20分25分。
わかる。俺も最初そうです
。25分から5分。
すごい長いですね。辛い。あの、補習がね。
辛い。はい。めちゃくちゃ辛い。
まだ全然準備してないけど、え、マジでみたいな。
で、なんかもう、あの、走り始めとかはもう、慣らしやし。
ああ、そうですね。最初の3周ぐらいはゆっくり、はい。
そろそろ倒していこうかな、みたいな感じでエンジンがかかってくるのが。
ピットサインあるじゃないですか。
はい、
あの、言うたらタイムを出すとき、
はい。
今回のじゃなくて、タイムを出すときに、見せるんですけど、
はい、
走りながら首かしげよる。そんな遅いか、みたいな。が、何回も続くって、なんか、かわいそうなんだよ。もう、いいか、みたいな。
ちょっと持っとくか。
で、持っといてくれた方がもしかしたら
早
い
かもしれない。
もしかしたら。僕あの、なんかそういうの出されると。
あ、やる気がぐんぐん
こう。いや、もう、マジでこんな一生懸命走ってるのみたいな感じで、なんかもう、どんどん、もうなんか、早く変わりたいみたいになってくるんです。
だからもう、こういうふうな、ゼッチャーも出てくる。
あ、変わる。変わ
る。もう、イエーみたいな感じになるんで。そういう意味で僕めっちゃ集中力ないですね。
じゃあ、あの、ピット無視して走り続けるとかは
ないっす。出されたら、あ、でもまあ、見えてないとかないな。
うちのスタイルとして、はい、行けそうやったら行くでっていう合図があるんですよ。
なるほど。
もう5分くらい行くで
って言った
ら、はい。それはあるんですけど、あの、変わってくれれば、はい、あの周りのピットザーメクぐらい笑ってました。変わってくれ言
う
てんねん、あの人。
いや。
でも、走るのが変わってくれてると、なんか、体調とか、あれ
ああ
。どっかおかしだったとか、ね。
はいはいはい。いや、うちはそれはなかなか、ただ単にもう集中できるかなと。
甘えとか、
まあ。前回の、その練習の時から、はい、やっぱりそういうのを、ところどころ編入は見しとったんで、あ、もう変わってくれ言うとるっていうのは、すぐわかりました。
でもあれやで、かぶたの時は40分頑張った
らしい。40分頑張ってくれ
た。あれは頑張ったで。長ーと思いながらも、
あと、こう、なんか乗れてる感がずっと出てくるんですよ。周回してるリズムが。
あ、はい、
で、なんか、ずるっとか、ひやっとこう、強引に張れて、ビクッとかと、リズムがこう、一回途切れて、なんか、あれなんか違う、さっきまでうまくいってたのに、みたいな。
そういうのもあります。はい。ありますし、うん、やっぱり、もうなんか、滑ったりすると、
あ、もうね、
なんかもう、セーフティーに、セーフティーに。
鬼賢者タイムみたいな。
もう、セーフティー、セーフティー。ってなりますね。
で、4時間が通過して、4時間経過からゴールまでは
途中で1回転倒があって。
はい。それ誰が
監督の技です
か？どこまで行きました？
ライコですね。
あ、ライコ、定番の。
はい。
あれ、土だらけになったと思うんですよ。
じゃあ、ライクの前でこけて、外の芝生のとこまで行っちゃった。
あ、行きました、行きました。
なるほど。あ、はい、雨やから、そうか。
なんかね、挙動がね、はい、あくまでも言い訳になっちゃうんですけど、はい、挙動がなんかパンクしたような感じになった。
なんかずるずるみたいな、はい。
っていう感じに陥ったんですよ、はい。で、その時に目線が下がっちゃったんですよ。はい、そしたら、ゼブラに乗っちゃって、そのまま滑ってしまうと。
ゼブラは外ゼブラ。
外ゼブラ。
ああ、そこまで行ったら。
あ、まあ、よそ見してって感じ
なんですよ。よそ見して。だから、膨らんだ上にゼブラ乗っちゃって、そのまま滑って転んだ。
っていうのがあって、一回、あ、そのまま走、かからんかったやったっけ？
かかれへんかって、一回ピッと入ったんですよ。
はい、走って戻ってきたっけ？あの
時。走って戻ってきた。
走って。押しながら。
押しながら。うん、で、エンジンをかけて、で、再スタートなんですけど、はい、まあ、当然、その、まあ、マシンのチェックなり、はい、ライダーの健康状態、うん、っていうのはあるんでしょうけども、もう三人ともがいけいけと僕に言ってくるので、はい、とりあえずそのまま走りました。
キックじゃかからなかったんで、押しが、一、はい、回、キック側に回って、ああ押しがけさして、はい、もうすぐかかったんで、そのまま、ゴーでっていう感じで。っていうのはありました。まあまあ、すぐに復帰できたな。
うん。
まあ、ロスはあったけど、
ロスはあったけど。
ライコから、帰ってくるまでの。
はいはい、ここには割と大丈夫です。転倒の後も、平気で走れるタイプ。
ね、やっぱりちょっと、そこのコーナー、ああそこだけは話したみたいに、イップスになっちゃって、ちょっと慎重になりすぎるとか、っていうのはあるんですけど、まあでも、何週かしたら、
ああ、
もう、ああ、大丈夫、大丈夫、っていう感じですかね、僕の場合は。
すごいなぁ。そうはなれへんからな、俺。
でも、みんな膝すんの早かったですよね。なんだかんだで。
ちょっと僕が一番遅かったですね。
別に誰からも教わってないし、なんか、
そうやね。
擦れた、わーい、みたいな感じでしたけど。
でも僕、未だに左しか擦れないんです。
俺も右がコンスタントに当たるようになってきたのは、去年ぐらいから。
っていう感じですかね。でも、その、バンクセンサーは、はい、なぜか右の方がボロボロなんですよ。
こけてる。
そういうことか。
滑ってるやつで、キメが細かいんだけど。
左側は綺麗。
そうそう、キメ細かい。こっ
ち。ヘアラインみたいな。
そうそう。安値で800万で、こっち240万。ガッサガサ。
ガッサガサ。
なるほどね。はい、そういうことか。
ちなみに初釣りは、何コーナーでした？
2コーナー。
俺もやっぱ2コーナー。
あ、僕も2コーナーだと思います。はい。
みんながあそこで、膝すり胴体を捨てる場所
で。そうです、
2コーナー。
2コーナー。だった記憶がある。うん、あ、擦れたっていう。
はじめ僕の乗り方がね、やっぱりこう、はい、アジャストできないっていう、あ、はいはい、じゃないですか。だから、ブーツの、はい、この先っちょ、はいはい、つま先の左側が、はいはい、すごく擦れてるんですよね。だから、結局そこに当たって膝までは行ってないっていうのがあったんですけど。
先にそっちが擦れてるもん
ね。はい。だから、まあそのステップ、足の位置を変えたら、まあ膝が擦れると。
ポパニーの転倒があって、それポパニー最終スティントですか？担当は。ではなく。
最終。
どうやった
？5枚ぐらい。
いや、最終かな。
最終やったんちゃうかな。っていうか、まあ、まあ、割と終盤に近いあたりやったと思うけどな。うん、
もうライトオンしてた頃ですか？
いや、まあ、ライトオン前ですね。うん。
あれ、ライトつけて走ったのは、黒川さんと、
あ、走ってるか？
走ってない。ライトオンで走ってない。
俺も走ってないで。てか、あれ、なんか、天気が悪かったね。ずっとライトオン。
ああ、そうか、そうか。
だから結構ね、わからんかった。
明確にこっから、みたいな、あんまり。
ああ、ない。
そうそうそう。もう、とりあえずもうつけとけ、みたいな感じで、ずっとつけっぱなしで、走ってたんで。
はいはい、
霧がね、途中すごかったんですよ、マジで。
はいはいはい、
でも、この程度じゃ、赤は振らんからっていうので、でも結構見えへんねん、みたいな感じだったんですけど、まあ、霧も何回か出てましたね、午前中は特に。
うん、そこでやっぱりね、他のチームの人も、はい、これ7時間になるんちゃうのか。
ああ、そうか、短縮されてね。
短縮。これはさすがに視界が悪すぎるから、うん、下手したら6時間になっちゃうかっていうのを、はい、耳戸島じゃないですか。聞いちゃってるんで、はいはい、どうしようかなと、第一ライダー。まあ、まだその時も決まってなかったんで、ある程度は伝えてましたけど、もしかしたら入れ替えもあるんかなと思いつつ、考えてましたね。
転倒はじゃあ、ファンに1回だけ。
そうですね。はい。
通して。
僕だけです。
はい。
特にバイクも壊れず。
壊れずですね。はい。でもやっぱり他のチームは、やっぱり雨が降り出すと結構滑ってこけてましたね。 特に1コーナー。
1コーナー。
1コーナー、2コーナーあたりで結構ガシャガシャガシャガシャ。
確かに。
こけてんなーっていう。
カブ割と1コーナーでこけてること多いけど、なんかタイヤの細さなんか、そうなんかルーツでも。
だから先ほども言ったみたいに、あの1コーナーの、あの、明らかに補修してる。
色々違う。
あそこで、ステップを軸に、駒のように、
はい、ああ、はい、はい。
持ったし、あ、なんだあんな、なんか視覚的になんか、
超
怖い感じ。
も
っとザラザラにしてくれよっていうのはあるんですけど、
光るからね、あれ。
明らかになんかここ滑るゾーンやん、みたいな。
あと、ガソリンポタポタ垂らして虹作ったやつも、めっちゃ嫌じゃないですか。
ああ、はい。
ああ、これ、フォースのやつだったらいいけど、通されたら今後やからオイルも入ってんねんな、とか思うと、ルーツの時に。
そうですね。
で、あと、俺じゃないよ。
そうですね。っていうので、やっぱりまあ雨が降ると、やっぱりその、まあ、転倒するのもあって、結構みんなやっぱりセーフティーになっていく傾向にあるんで、で、その間に、まあ、黒川さんとかが結構頑張って、持ってくれて、距離稼いでくれてたんかな。
黒川さん、そうです。雨でも全然早いですよ
ね。そうですね。
はい。
で、チェッカーライダーは誰が、
まあ、黒川さんです、今回は。はい。前回はポパニーやったっけ。
はい。
あの、アイドルライブの会場みたいになってますね。みんな暴風って。
そう
です ね。ゴールとかで。
これも、最後に、黒川さん走ってもらうときに、
はい、
まあ、当然、ミーティングが、その、京阪沿線沿いの居酒屋であるんですけど、
はいはい、
何回か。
うん、
でその時に、黒川さんのヘルメットって、古いラパイドかなんかなんですよ。
はいはいはい。
そしたら、もう、ダークスモークの、
ああ、はいはい。
あれしかないんですよ、
はいはいはい、シールド。はい。
で、夜走るの怖い、変わってくれっていう話だったんですけど、うん、あの、買ってやと。
シールドクリアを。
ヘルメットが古すぎてないの。って言うたら、実家とか、
はい、
自分の家とかの、はい、押し入れとか、やさがしじゃないですけど、はい、出てきました。
お
で、かんその、シールドも、脱着の時間も、すぐできるようになりました、
はい、
ってなって、はい、もう第4ライダーもなんか、最後、ゴール切ってください、という感じだったんですかね。
そうか、洗いの古いやつはちょっとめんどくさいですもんね。あの、耳当て外して。なんか、打ち上げとかも、行ったんですか？終わった後とか、後日。
翌日かな、あれ結構やっぱり遅なるんですよ。
ああ、そうですね。
表彰式や
って、じゃんけん大会とかあったりで。
じゃんけん大会。おわ、あの、もう、あの、チェッカーが7時半なんで。で、そこから、あの、後片付けして表彰式始まるのが8時半とかもう、8時、もう余裕で超えてるよな。余裕
超えてます、
っていう時間から始まるんで、で、そこから、なんだかんだでやってたらもう結構遅い。なので、そっから打ち上げする元気あるかって言ったらない。
ない。
で、とりあえずもう今日帰ろうと。去年もそうやったよな。帰ったよな。そのまま。うん、
ちなみに暑かったですか？寒かったですか？
寒かった。
いや、寒くはなかったけど、暑くもなかったかな。あ、まあ雨っていうのもあったし。
うん、
5月の方が暑かったよな。
暑かった。
うん、雨の日の撤収もほんま嫌ですもんね。
そうですね。そう、タープが。
そう、
タープが、
どのタイミングで、
ジャパジャパジャパジャパって、こう、水をこう押し上げてね、こう流すっていう。もう翌日タープ乾かして、はい、じゃあ、ちょっと、一杯行きましょうかっていう感じ
です、ね。前日に、あの、タープ張ってあったんですよ。
はい。
で、風きつくて、
はい。
あの、やっぱ重りだけでは、ちょっと、心もとないということで、場所移動したんですよ。ダンロップって書いて
る、はいはいはい、
あの、脇に。で、そこの柵に、こうちょっと、潜らせてもらった。
コケタラさんは、車のタイヤの下に、踏める板みたいなのを作ってありましたね。
ほうほうほうほう。
タイヤでガコンとはめてしまって、で、そこにあの、輪っかがついて、
ああ、なるほど、なるほど。
ああ、なるほどね。
車の車重で飛ばんようにできるみたいな。
あ、それすごいですね。もう、あの、それが、吹っ飛ぶときはもう、天空の
多分
壊れるときですね。
中田さん、飛ばる派じゃないよね。
そう
前日派です。
あ、いやいや
当日派ですよね。
だって、1時間あったら余裕で来れる。
家で寝るのと、現場で寝るのでは、パフォーマンスがだいぶ変わってきますよ。
最初ね、結構、泊ま、前日泊、前泊をして当日を迎えるっていうパターンが多かったんですけど。
ちょっとキャンプ気分みたいな
んで。そうです。最近はでも若干やっぱり、ちゃんと寝た方がいいよね、みたいな傾向にちょっと変わりつつある、ね。
変わりつつある
。では、その、反省的なのとか、感想的なのがあれば。
感想や。
反省は、もう先ほど、まあお話しした通りですね。もう事前のやっぱり洗い出しと、ね、車両チェック、人間のチェック、レ 練習も含め、ちゃんとやらないといけないなっていう。で、やっぱり、ま、仕様はやっぱりちょこちょこ変えるんですけど、はい、やっぱり正解、ね、やっぱり乗ってみて確認してみないと分かんないっていうのもあって、やっぱりちゃんと確認をしないといけないなっていうのが、そうですね。あとはもうノートラブル。ノートラブルやっぱりでかいですね、
うん。
ノートラブルで気持ちよく走るのがやっぱり結局タイムにつながってくると思うんで、まあそういうところをやっぱり努めてやっていかないとなと思います。
真面目か。
真面目よ。真摯に向き合っとるで。適当なことも言うけど。こんなもんすよって。ことも言うけど、基本的には真面目やで。
僕は、今回の反省点というか、
はい、
っていうのは、反省点ではないんですけど、やっぱりね、車重っていうか、やっぱ車両が軽くて、人間も軽い方が、絶対、速く走れるじゃないですか。
はい、
で、監督命令で、痩せろという話になったんですよ。
はい、
結果、僕が10キロ。
おお、そうですね。なんか今日も暑いから
、
なん
か。で、プロの母さんも3キロ。
はい。
で、いつ見ても、表紙変わってないんですよ。それは、だけ。で、お前、ちゃんとやってるって言ったら、どうでしょうみたいな。どっちか言うと増えてないとか。いや、それも分かれへん。なんでやねんって言ったら、家に体重計がないって言い出したんです
よ。
去年捨ててるんですよ。
いや、あの時みんなで痩せようなって言うて、固く誓い合ったのに、その時はふんふんって言うとったんですけど、結果、痩せてるか痩せてないかも分からないまま、レースやってるんで。
だって今も何キロか分からない
です。帰れ
よ。帰れよ。
帰れよ。
でもエントリー用紙に80キロ超えてるかどうかチェックありましたよね。
まあまあまあ、超えてるでしょ。だから多分超えてる。なんじゃないかなっていう。
あれはハンデのあれに使われるんですかね。
そうなんです。あと、都市も使われて
る。だから頑張ってダイエットしたんですよ、ほんまに。
でも、今日遅かったんですよ。だから、太ってた時のタイム。
はい。ああ、はいはい。
じゃないですか。痩せと、今10キロ痩せて、まあ、単純計算で1秒ぐらいは。
ああ、確かに10キロでだいぶ変わりそうな。
ってなったんですけど、その太ってた時と変わらなかった。だから、結局遅いんです。今日の走りに関しては、練習に関しては。
うちの先輩は、太ってる方がトラクションがかかっていいとか。
いや、でも、わからんのが、ほんまに太ってても速い人。
まあ、速い。そうそうそう。
言うんすよ。何が違うんかね、でも結局、
まあまあ、
締めてないでしょうね、アクセル。で、まあそのタイムが出ないのが、はい、その結局仕様を変更したせいなのかどうなのかっていうのをこういろいろ悩むのもあります。はい、
あと山ちゃんの方から、今後のチキンゾンビーズの展望を聞いてくれって言われて。
これ監督から。
当初の目標は、参加台数の半分より上。
はいはい、ああ、はいはいはい。
っていうような形で始めたんですけども、はい、まあ、ビギナーズラックじゃないですけど、まあ、カブタイの方で2位取らせてもらって、はい、もう目指すは優勝という感じですかね。
一応山ちゃんの読みでは、なんか悪の組織的な展開を広めていくのか。
いや、そこじゃなくて、もう優勝なんか。
優勝です。優勝。
あと僕、株ブームに乗っけて、上司メンバーを入れて、青春的なことを。
ナイス。
一応ね、オーバーしようかなっていう子はお
った、はい、
実は、
はい。
で、結果、その話もできずで、
はい、
もう立ち切りになっちゃってるんですけど、誰って顔する
の？そんな知らんで。
ああ、
知らん知らん知らん。
デグナーのさ、
ああ、店員さん
店員さん。
無理やろと、デグナーの。
はい。出てくれませんと。ただ、うちの、鉄の王って出
るんですけど、
京阪沿線沿いにしか
ない
と、チームに入れないので、
はい、
まあその辺、でも京都なんで、
はい。
からこそワンチャンあるんじゃないかなとは思ってたんです
よ。ないやろ、ないやろ。全然立地ちゃうやん。
でもね、一見お住まい聞かれるのなかなか怖いもん。
で、ビビりました。何
沿線沿いですか
ね。なんか特定される
なんやったらこの間、打ち上げの時、飲み屋におった兄ちゃんにも聞いてたもんな。ケンハン、もうこの辺ですから、ね。一緒にレースしませんよ。
ただ、もう、なんていうかな。このルールももう、ズブズブなりつつあるんですよ。もう、透明犯でもええかとか。
透明犯ってもう、もう全然ええか
っていう感じだったんですよ。まあ、一応基本はその、ケンハン遠征で、ね。まあ、でもね、走りたいっていうオファーとか、まあ、言うたら、ね、そういったことがあったら、装備さえあれば、ちょっと走ってもらってもいいのかなとは思ってますけど。
はい、もう株はね、ユーザーさんも多いし。
あとはもう僕個人的には、その1回の優勝よりも、
はい。
シリーズチャンピオンみたいな感じの方が、あの、これ多分 GT61 とかでもそうなんですけど、はい、年間のランキングじゃないですか、あれを上げたいっていうことですね。だから、その、シリーズチャンピオンじゃないですけど、なんかね、豆につけてくれる人いるんですよ、なんか。かぶたいの、あの、年3回やるんですけど、はい、1回目、2回目、3回目
と結果を。ポイントみたいな割り振ってくれるってこと
ですか？そう、勝手にポリントを割り振ってやってくれる人がいるんですよ。で、その中で、
楽しいですね。
こう、なんか順位出しみたいなのしてるんですよ、はい、シリーズ年間。2025年のシーズンは、こんな順位でしたみたいな。
いいですね。
で、そういうのを、こう、やっぱり、見て、そこを上げていけたら、成長って感じられるんじゃないかなとは思ってます。
でも、やっぱりこれ、優勝ってね、
はい、
ハンデが、やっぱり、こう、潤沢にある時にしか、
確かに。ハンデがさっくりあって、上位がこけた時がある
けど、あと、ほら、何回か走ってくると、やっぱりその、まあ、慣れというか、っていうのがあって、だんだん減ってくるんじゃないかなっていうのがあるんで、これ年齢とともに、ハンデが上がってくれたらいいんですけど、もうその、出場回数の方が勝ってくると、
フレッシュボーナスはなくなってくる。
フレッシュボーナスがなくなる。そしたら、もうほど遠くなっちゃうんで、できたらもう、早急に決めたい。
今年決めたい。
今年決めたい。
ということは秋やね。
はい。
ガリガリのつばっかさんが見れるってことね。
そうですね。わかんないですけど。そうですね。で、まあ、この放送が流れてる頃にはもう、8月17のレースは終わってるんで、
はい、
次は、11月16日の、最終戦に一応参戦予定ではあります。はい。
ちなみに、各以外の車両を増やすとかないですか？午前のスクーターの出ようとか。
スクーターの、スクーター発掘しちゃうな。
ああ、うちの会社のね、
はい、
倉庫、
はい、
開けたら、ね、
はい、
ランか。
ラン。
ああ、ラン、はいはい。いいっすね。激圧 A クラスだ
よね。ラン5000。ランなんですけど、
埃かぶったりする。
あの、タイヤのサイズかな。小さいやつやって
る。8インチ。
8インチか。
で、なんかもう、ラン、遅いっていうサジェストが出てくるので、あ、これあかんのかなっていう。
でも、まるまる綺麗にあるん
です。でも、鬼軽ですからね、あれ、車重は。
それもね、普通だと、もう粗大ゴミに出しといてくださいねってお願いされてたんですけど、はい、なかなかちょっと出せずに、今何置いたの？
そうだよ。いや、でも古い車両のスクーター、スクーター全然わからないけど、ちなみに。
多分しばらく白煙がずっと出続けて、終わってったら、多分そういうのは全部オツ団長が引き受けてくれるんで、毎回ああいうの食らってあるから。
スクーターね、でもスクーター、僕分からんからほんまに。なんとも言えないです。ほんまに分かんないです、スクーターのこと。外装外すのがまず大変じゃないですか。
あ、でも今度じゃないですけど、着ぐるみグランプリには出ようかなと。
はいはい、
僕じゃなくて黒川さんが。で、それに、被り物するじゃないですか。はい、人形なりなんで。うち、チキンゾンビーズなんで、まあ、鶏にしようか。
はいはい。
で、ちょうどいいのがあったんですけど、これグレーやなっていうのを、今回森田さんに確認しに行ったんですよ。
はい、
これ大丈夫ですか、
はい、
言ったら、オッケーです。ということだったんで、それもちょっとアマゾンの方で装備を落として、でヘルメット被れるようにして、はい、まあ黒川さんに出てもらおうか
な。秋か。
秋か。
ランもそれこそね、レディース用でいいんですか。ラン。
あ、長田さんあげましょうか。ラン。
いらってちゃう。
もうさすがにこれじゃ増やせない。
そうやな、処分しといてって言われてるやん。
そうです、処分しといて。
でも、あれやな、
こん
な、
ぜひ欲しかったらね。
こんな時に部品交換会があったら
な。ああ、ほんまに。確か、ムチンさんにね、一歩。
鍵あんの
レース出ませんか。
鍵あるんやん。書類がないだけか。
書類がないから
。ルーツだとね、書類なくて。
そう。へえ、なるほど。ラン欲しい方いたらぜひ。
ああ、そうですね、これで。ムチンさんどうすか、ラン。なんかね、お店なんか、今なんか、やって
るゲストハウス
みたいな。
ああ、ね、はい。
それをね、宣伝みたいな貼ってもらって。
はい、ね。ね。抜き先に置いてもらう。
そう、そう。
ランですけど。ラン
です
。
でもね、回転祝いではランです。
なるほど。なるほど。こっちのランです
ね。送りつけるって。
いらん
チキンゾンビーズ。チキンゾンビーズって書いて話されちゃう。
それかもしらんね。
というわけで、鈴鹿8体。
鈴鹿じゃない
。働くバイク8体に参戦した、京阪チキンゾンビーズの、つばやくまさんと、ホワイニーさんに インタビューさせてもらいました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日、レースの模様は、コトーンチャンネルさんが、YouTube で、ダイジェスト動画、前編後編、上げてくれるのと、あと、ソレイユケ元ルーデンスさんの YouTube チャンネルでは、フル尺の、ね、生放送、あるんで、はい、お時間ある方は、途中でなんか、新平さんの話とかも出てきたりしてたん
で。ああ、みたいですね。はい。
あるんで、よかったら。まあまあ、ダイジェスト動画がかっこいいんでね、あれ。
そうですね。
修理してどうもつってるし。
バンクしてるように撮ってくれてる。傾けて。
というわけで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちなみに、聞いてみてどんな感じ？
うん。楽しんで
る。そうやな、楽しそうやったな、みんな。
楽しんでる。
あと、熱量すごいよな。うん、俺らは、やるぜっていう感じじゃないや
ん。うん、ないな。うちらはね。
うん。でも、チキンゾンビは割とやるぜ感が結構。
そうやね。最初はやるぜの熱量がすごい高いっていうのはわかんないけど、うん、それが継続されてるから。
そうやな、1年経っても続いてるもんな。うん、
そこがすごいなって思う。うん、まあまあ、やるからには上、目指そうっていうのもわかるし、だ、うん、けどそれがね。
そうそうそう。
長いこと続いてるから。
ちょっと見習わなあかんとかあるよな。そうそうこう、だらだらやってるこっちとしては。
だから何もね、うちらは辛抱せえへんというか。
そうそう。まあ、一回、前回こんな感じやったっていうのを忘れて、うん、最初の走行でそれを思い出すみたいな。だから結局結果につながらへんみたいな。あと、インタビューの中では言わへんかったけど、
はい、
当日、近畿スポーツ&のすぐ近くのコミュニティセンターみたいなとこの和室、うんを借りてんか、収録場所に。
はいはい。
で、当日は、つばやくまさんとポパ兄は、キンスポで練習をして、それ終わりに、中田と合流。うん、その和室に直接来てもらうみた
いな。はいはい。
なんで、中田はちょっと一足先に会場入りして、
うん、
で、部屋をこう冷やしとこうと、暑いし。
うん、
和室か、キンキンに冷やして、待っとこうと思って、その会場行って、
うん、
で、事務所2階にあるから、まず2階に行って、
うん、
予約してた中田ですって言って、部屋の鍵もあって、和室3階ですって言われて、3階に階段で上がってって。
うん、
和室は階段上がって左手側にあってんけど、まあ、右手側にベンチがあって、
うん、
そこで高校生カップルが、わっちゅーってキスしててんか。おーおーおーって。
あかん、なんか見たらあかんもん、みたいな。
あーってなって、お互いなんかちょっと気まずい感じで、二人もスーッと離れて。なんか、ごめんな、青春の1ページにおっさんが勝手に登場してしまって、みたいな。
どっちかと目やった
女の子の方と目で。男の子の方が背中向けてて、女の子、あ、まずっみたいな感じで、男は気づいてへんから、しばらくは続行やって。ほんで、なんか、そっと、なんか人来たよーみたいな感じで離れて、スーンって、よそよそしい感じ。
まあ、ちょっとそれは悪いことしたね。
うん、で、まあ、とりあえず和室入って、エアコンかけて、で、飲み物買いに行ったのかな。
うん。
ジャンプ。で、カラカラって開けたら、またしてて。
違うとこ行けよ。
で、飲み物買って帰ってきて、で、帰ってきて5分ぐらいかな。
うん、
チキンゾンビーズ2人から、そろそろ練習終わったら向かいますって言ってたら、一応、3階まで上がってもらって、階段、もしくはエレベーター出て、左手側に和室あります。
うん、
ちなみに右手側のベンチで、高校生カップルがキスしてますって送って、ほ、
うん、
んで、来て、ガラガラって来て、しとったな、って、オパニーが。キスしとったな、って。あいつら始めるんちゃうか、って。そしたら、つばやくん、え、ほんまにいた？ちょっと見てくるわ、って。見に行って、あのカップルの夏休みのな、
うん、
思い出しページに、俺とつばやくんさんとポパニーが登場してるって。嫌な思い出として。
あそこでおっさん来たな、
来たな、っていう。
え、なに、そこは、なに、冷房効いてんの？そこの、ベンチっていうのは。
いや、効いてなかったの。
へぇ
ー。なんか、一応な、結構建物で大きいね。
ああ
。で、2階に図書館もあって、
ああ。
多分その頃も図書館に行って、うん、そこから、この人気のない3階にっていうことや。全体的な人気は少ない。利用者少ない。あのカップルからすると、うん、割と図書館に行くって自然や。
ああ、そうやね。
で、そこで合流して、うん、で、人気のないベンチで、チュッチュするっていうのは、夏休みで楽しい。
いや、まあ、わかるで、うん、それわかんないけど、ねえ、その、3階の和室に、誰か来たっていうのが、わかってんのに、
はい、
まだそこにいるかって思うんだけど、
俺は。もう、血ついてない。
せめて、ねえ、もうちょっと違うとこ行けよって思うけど、まあ、そういう人気のないところが、他にはないかもしれんけどさ、うん、
まあまあ、ちょっと、ちょうど良かったやろな。あの、クラークの図書室、図書館、図書室あるとか。
まあまあまあ、なんかあったらそこの下に行きゃ、ね、別にその、別の理由は
作れるわけだから。そう、自然やからな。
収録する前にそんなあれがあったってこと、
うん、あったあった。
出来事が。
一番面白かったつばくさんがちゃんと見に行ったって。え、マジでちょっと見に行ってくるわ。
なんで行くん
だよ。って帰ってしてた。一応収録後は、定番の万世中華料理の。
あの、降りた。
そう、降りたとこにある、あそこでご飯食べて、
うん、
お疲れ様でした。
じゃあほんまに近いとこか。
うん、その万世から多分100メートルぐらいと。ということで、今年のバイクの日は終了。
はい。
はい。となります。あと、僕らが秋に開催します、京テフダートトラックエース GT61。第10回の節目となる GT61 は、11月2日日曜日、
はい、
開催予定なので、エントリー。
うん、
予定の方は日程調整とお願いします。
ですね。
はい。あと、オフロードで遊ぼうかい。
うんうん。
この GT61 で使うスクーターのマシンチェックを兼ねた練習走行会と、
うん、
あと、現地のね、状況。オフロードコースって結構、その都度その都度、コース変更とかね、あったりして、
うん。
そこら辺のチェックも兼ねたオフロードで遊ぼう会っていうのを会場であるプラザ坂下で行うんですが、今年は、9月の21日日曜日を今のところ予定します。で、貸し切りでも何でもないんで、貸し切り予定とか入ってしまった場合は、まあ中止。
うん、そうだね。
になります。で、まあ、貸し切りじゃないんで、他の方と、他の利用者さんと一緒に使うんで、
うん、
まあ邪魔にならないように、腕特に遅いんで、ちょっと遊ぶっていう感じになります。
まあけど、コース入らへんしな。
まあね、広場のところでね、走るだけやし。で、一応まあ、このトゥデイ乗ってもらう分にはお金はいらないです。ただ、車で来た場合、駐車場料金とか必要なんで、それはもう会場の方に払ってください。
うん、
特に自分のバイクで来られる場合とか、
うん、
バイク積んだ車で来られる場合は、走行料取られる可能性はもちろん
あるんで、ありますね、
まあ、明らかにこれでは走らないんですっていう説明して向こうが納得ね。
してもらわんと。
してもらわんとダメなんで、例えば会場の入り口にバイク置いていくとか、そういう感じのことをしなきゃいけないんで、そこはちょっとトラブルにならないようにだけ気をつけていただいて、
うん、
まあ大体お昼ぐらいからかな。
まあ例年そうやな。ね、
一番暑い時に遊ぶと。なんでまあ熱中症対策も忘れずにと。
うん、そうですね。
でまあその GT61 で使うブロックタイヤ履いたトゥデイをまあ2台か3台ぐらい持ち込んで自由に走り回るみたいな感じです。
うん、
で同じこの9月に GT61、のエントリー募集も始めますんで、まあ、そっちはまた直前に募集始めましたよっていう放送を流すと思います。
うん、
で、10月ですか、10月13日、ルーツアゲンチャリがあって、
うん、
まあ、中山バイクラジオでは、NYBRR、中山バイクラジオレーシングとして、鈴木エクスターカラーのトゥデイに乗って、午前の旧式スクーター3時間待機を走ってくれる人を募集するっていう企画もやってたりするんですが、ちょっとGT61 の準備等で10月バタバタしてるんで、
うん、
今回は中山バイクラジオレーシングとしてのルーツザゲンチャリ参戦、うん、ライダー募集等は、見送りとなります。
はい、
来年春3月開催のところでは多分またライダー募集してやると思いますんで、ちょっと秋出たかったなといったら申し訳ないですが。そしてまあ11月2日、日曜日、3連休の中日ですが、ここで GT61 第10回開催と。
はい。
一応この第10回で GT61 は、一応の区切りを考えてます。
うん。
まあ結構みんな楽しんでくれてるんで、ここで終了とはならないと思いますが、まあなんだか変わるレギュレーションというかその条件とか、なんかちょっともっといろんな人に遊んでもらいたいとか、
うん。
なんかそういうのもあるんで、いろいろちょっと変えて、来年以降始まったりとかするかもしれないですが、とりあえずはまあ、第1期 GT61 は、この11月2日で終了となりますので、
はい、
まあ、現行ルールというか、
うん、
で、走っときたいなという方は、ぜひ、9月のエントリーよろしくお願いしますと。
ですね。
はい、そんな感じですね。というわけで、他のバイク系ポッドキャストも含めてイベントがギュッと、
うん、
はい、してますが、まあ、日程、体調管理等していただいて、楽しく参加していただければと思います。
ですね。
はい、はい、よろしくお願いします。ということで、バイクの放送に関してはまた来年。
ですね。
はい。
はい。
で、まあ GT61 とイベント関係については、その都度また、告知放送入ると思うんで、チェックの方お願いします。
ですね。
はい。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。